おはようございます。皆さん、今日の吉明、今23章のところですが、1回ぐらいでは吉明が終わりますね。ここまで結構長い時間来ましたけれども、ヨシュアの最後のメッセージ、説教というところなんです。一節皆さん見てください。一節を見ると何と書いてありますか？ヨシュアは年を重ねて老人になっていたと書いてあります。年を重ねて老人になっていた。皆さん、人が年を取り、また、老人になるということは自然なことなんです。ハレルヤ。これ嫌なことではありません。悲しいことでもありません。これは自然なこと。神様が作ってくださったこの、道理に従うということ。だからそれはある面では祝福だと思います。なので皆さん、年老いていくということを、まあ、嫌だと思う、また悲しいと思わないでください。もちろん健康に長く生きるということいいんですですよね。そのように皆さん、私祈っていきましょう。でも人はみんな終わりがあります。少し早く行くか遅く行くかという差しかありません。みんな終わりがあるってこと。だからこそ自分の人生をどのように締めくくっていくかということを、私たちはいつも祈らなければならないんです。これから皆さん、それを準備していくべきだと思います。ハレルヤ。ヨシュアはそのことをよく知っていました。自分がもう間もなく死ぬということを知っていたと。その終わりが近づいているということを知って、イスラエル民たちに今最後の言葉を、頼みを話していると。今日の説教の題を、まあ、告別の説教と言いましたけれども、まあ、遺言というのがもっと正しいではないかと思います。遺言です。最後に残したいと言葉。これが、23章、24章を続いているんです。でも、23章と24章の遺言の対象は異なります。違うんです。23章は誰でしょうか？長老たち、頭たち、裁き人たち、司たち、すなわちイスラエルの共同体のリーダーたちが対象なんです。まず共同体のリーダーたちを呼んで、私があなた方に話したいことがあるということです。24章はイスラエル全体、民が対象になるということです。このような違いがあるということを知って、聖書を読むとですね、また別の恵みがあると思います。じゃあ今日は、まあ、リーダーたちに話すという内容ですけれども、皆さん、共同体で重要な要素の一つがリーダーたちなんです。私たちの体を見ると、すべてが大事ですね。大切な、もう全部重要なんですけれども、この小指までも、重要ではないところはありません。でも機能的面で見るともっと重要なところどころがあります。まあ頭とか、まあ心臓とか、まあいろんなことを見ると機能的に結構大事なところである。共同体も同じです。すべての人がまあ大切で重要ですけれども、この組織の面で機能的な面で見ると重要な人たちがいると。彼らがリーダーたちということ。どんな共同体いても、どんな組織いても、このリーダーたちがいるということです。なので皆さん、共同体の運命は、ある面では共同体のすべての全体のことは、リーダーにかかっていると言っても過言ではありません。リーダーがしっかり立つことで、共同体もしっかり立つことができます。でも反対にリーダーが少し、まあ、足りない、そうすれば共同体もそれについていくと、まあ、結構言われています。なので皆さん、何よりも私たちはリーダーのために祈らなければならないんです。ハレルヤ。共同体が皆さん、例えばですね、共同体が、まあ、間違い道に行くならば、誰の責任が大きいでしょうか？それはリーダーの責任が大きいんです。 それではこのリーダーがその信仰の中でしっかり立つことではなく、まあ、その役割をきちんと果たせないなら、その責任は誰にありますか？もちろんリーダー本人にありますけれども、周りの人たちが、私たちが祈ってくれなかったその責任もあります。このことを私たちはよく考えるべきなんです。例えばうちの教会に何か間違っている、何か、正しい、聖書的でない、間違っているところに行くと、一番責任はリーダーの一番私にあります。一応私の責任が一番大きいだと思います。でも、私がそのようになっているということは、誰の責任でしょうか？皆さんの責任です。これは皆さんに責任を転嫁するそのつもりということではありません。もちろん自分の責任も大きいですけれども、リーダーのために祈らなかった私たちのその責任と。その話は、共同体はこの責任を共に互いに負うべき、そのところだという面なんです。なので皆さん、教会のために祈るとき、どんな教会でも同じですけれども、牧師のために祈るということは結構大切なんです。牧師が自分の口でこんな話するのが少し恥ずかしいですけれども、でもこれは本当に大切な霊的な秩序ということであります。牧師のために祈る、またリーダーたちのために祈るということは、信徒の義務であり、ある面では責任だから。一番、どんな葬式でもですね、会社も同じなんですね。一番トップの人を倒すことによって、その葬式が揺れちゃう、崩れるということになります。サタンはそのことを今の攻撃しているということになりますから。だから皆さん、今まで祈らなかった方々も、今日からは、私のために、教会のリーダーたちのために、毎日祈ってください。ハレルヤ。これは、私、考えるんです、感じるということですけれども、皆さんがたくさん祈ってくださるということを結構感じるんです。私がこの教会に初めに来た時には、最初の時は結構大変でしたね。いろんな面で大変だったんです。働きの負担もあるし、肩が重かったんですけれども、今はそうではないということです。なぜならと皆さんがよく祈ってくださるということを感じるんです。神様の恵みもありますけれども、信徒たちの祈りがあるからということを今毎日経験しているということです。だから皆さん、この教会のためにいつも祈ってくださるときに、リーダーたちのために、牧師のためにも、主的に祈ってくださることをお願いいたします。これは国にも適用されます。私はこの日本という国に住んでいるから、国民である私たちが、この日本のため、国のため、祈るということは、義務であるし、責任です。指導者たちのために祈ることは、聖書に書いてあるというところからです。日本が豊かに暮らすことができますように、何よりも、すべての民たちが、イエス・キリストを信じることができるように、ハレルヤ。このことのため、私は毎日祈るべきだと思います。それで、神様の心のまま、この政治する人たちが、この国のため、民たちのために、政治がうまくできるように、私たちは祈るべきなんです。クリスチャンが祈らないと、皆さん、この国のため祈る人はあんまりいないということになります。何回も申し上げるんですけども、キリスト教が国に入ると社会が変わるってことは、今まで歴史を見ると、その確かのことだから。聖書が入って、キリスト教が入って、祈る人がいるところは必ず変わります。アメン。そのことを皆さん信じて、この国のため、指導者のために祈ってください。そのため、私たちが今週から始まるオリンピックのためにも、祈るべきなんです。オリンピックに対してのそれぞれの考えは全部違います。反対する人もいるし、賛成する人もいるんですが、しかし開催すると今決定した限り、私たちはこれが、特にコロナのことで重なっているので、コロナが 拡散されない、これ以上拡散されないように、無事に終えるように、皆さん、祈るべきだと信じます。アメン。これは、教会が、信徒たちが祈るべきだ、祈り課題だと信じます。心配は誰もできます。ああ、どうする、どうする、心配は誰もできますけども、祈りはしない。これが、違うことです。神様は知らない、信じない人たちも心配はできますよ。この国どうする？オリンピックのことでコロナがもう拡散されたらどうする？心配はするんですけども、誰一人もそのため祈らない。クリスチャンが祈らないと、神様、イエス・キリストを信じると祈らないと、誰も祈らないんです。この責任が皆さんにあります。ハレルヤ。これを信じて、毎日この国のために、教会のために、牧師のために、リーダー氏のために、皆さん祈ってください。アメン。それでは、ヨシュアは今、リーダーたちにどんな言葉を今残したいのかということを見てみましょう。まず、ヨシュアはリーダーたちに励ましの言葉をしているんです。励ましの言葉。これが3節から5節。のことところですけれども、当時のリーダーたちのこの心を皆さん考えてみましょう。少しですね。今までの指導者のヨシュアは年老いて、もうすぐでも主のところに行きそうなんですね。それで残されたこの自分たち、このリーダーたちの心はどうだったんでしょうか。それを考えてみると。いや、指導者がいなくなるのイスラエルを考えると、自分たちを考えると、いや怖い。または、まあ、心配。というような思いを持っていたちなんです。その心をよく知っていたこのヨシュアは、リーダーたちに責める言葉ではなく、まず励ましの言葉、激励する言葉を知っていると思います。なぜなると、ヨシュアは自分自身がこの民たちの、リーダーたちの心をよく知っているからです。なぜ自分がそれを経験したから。モーセが死んだ時、自分がイスラエルの指導者になりました。その時、彼の心には恐れがありました。怖かったんです。いや、モーセ40年間イスラエルを導いてくれた本当に大指導者のモーセが死んで、いや、自分がこんな220万人のほどの人たちをどのように導いていくのか、ということを心配したんです。それで、一生を見ると、ヨシュア記一生を見ると、神様は、ヨシュアに何と言われましたか？一生、強くあれ？惜しくあれ。ハレルヤ。これも、三度も言われました。三回も強くあれ、惜しくあれと、まあ、神様はヨシュアに話してくださったということ。その時ヨシュアに一番必要な言葉がこの激励すると。励ましの言葉です。いや、あなたは大丈夫だよ。モーセと共にした私があなたと共にするから心配することないよということを神様は話してくださいました。だから今、ヨシュアも残される、されたこのリーダーたちに同じ言葉を今するってことになります。それが3節からの5節から、3節から5節からの話です。代わりに、例えばですね、いや、私いないから皆さんちゃんとしっかりしなければダメだよと、こういうふうなことをまじ話したのではなく、大丈夫、大丈夫と。神様があなたたちと共にするから大丈夫。こういうふうに話していると。皆さん、私たちも、隣の信徒たちに、また人たちに、家族に、この励ましの言葉をまずすることができますように、祝福します。ハレルヤ。神様はですね、私たちに、重荷を負わせる方ではないんです。ヨシュアに、また、イスラエルの民、リーダーたちに、いや、このモーセがいないときには、ヨシュアがいないときには、あなたは、こう、まあ、ちゃんとしなければならないんだ、ということをまず話す方ではなく、いや、私がいるから大丈夫だよと。 モーセと共にした私がいるから、ヨシュアと共にした私がいるから、あなた方はもう大丈夫とのように話してくださる神様であることを皆さんまず考えて、それで私を引っ張ってくださる方であることを考えて、皆さんその神様のを信じて歩んでいくことができますように祝福します。でも皆さん、ヨシュアはこういう話しているんですけれども、イスラエル民たちを見るとき、ヨシュアの心には本当に平安ばかりではなかったと思うんです。話はこう知ってるんですけれども、なぜ神様がくださるその心でこういうように励ましの言葉をするんですけれども、平安ばかりではなかった味なんです。なぜでしょうか。今カナンの地には何がいっぱいですよでしょうか。偶像が満ちている地なんです。異邦人たちが追い出したんですけども、残っている民たちが結構いるし、たくさんの偶像がある、偶像を支配している人たちがたくさんいるから、それが少しの心配、それで神様を離れるとどうなるかというような懸念したと思います。でもヨシュアは人間的な心ではそういう心配がありましたけども、ヨシュアは目を視線をイスラエルに向けたのではなく、特に神様に向けました。ヨシュアの目をイスラエルを直接見るのではなく、神様を通してイスラエルを見たということになります。はい、それ皆さん、信仰は皆さん視線の戦いです。どこに視線を置くのかによって結果が違うということになります。私たちの視線は皆さん、問題が生じるとどうなります。その問題に集中する傾向があります。問題と状況に目を置くとそれが大きく見えるんです。しかし私たちの信仰あるものは状況や問題を見つめるということではなく、神様を通してその問題を見るべきだです。ハレルヤ。アメンでしょうか。問題と状況を見ると答えが出ないんです。しかし神様を通してそれを見ると違います。人間的な目で見るとそれが大きく見えるんですが、神様を通してみるとそれが小さく見えるんです。ヨシュアがそれを経験しました。ヨシュア記の交渉のところを見ると、最後を見ると、ヨシュアがエリコと戦う前日に一人で散歩したんですね。その時誰に出会いましたか。皆さんもうその覚えてるんでしょうか。主の軍の書に出会いました。前にある一人が立っていることを見たんです。誰でしょうか。敵でしょうか。味方でしょうか。私は主の軍の書だと今話している。聖霊様にもなりますし、イエス様になります。その人に出会ってから、ヨシュアの目が変わりました。エリコを見る目が変わったんです。今まではこのエリコは自分の目で見たときには堅固な城だったんです。堅固な町だったんです。しかし神様を通して見ると砂の城のように見えた。実際にエリコの町は砂の城のように崩れてしまったんです。ヨシュアの信仰の通りになったということになります。なので皆さん、私たちは問題ではなく状況ではなく神様を見なければならないんです。ハレルヤ。問題では状況ではなく神様を私たちは見なければならないんです。問題を見ても誰を通して、イエス・キリストを通してそれを見なければならないです。アレルヤ。イエス・キリストを通して見ることは違うんだ。違います。ヨシュアも今民たちの 将来を考えてみると、このあんまり信仰ない民たちの、民たちが見えるし、心配になったんです。でも、ヨシュアは、それを見るだけではなく、神様を通して、今、リーダーたちにまず、励ましの言葉を知っているということになります。大丈夫だと。皆さん、信仰の目で見て、信仰の言葉で告白しましょう。ハレルヤ。信仰の目で見て、信仰の言葉で告白しましょう。それが、ヨシュアが今、リーダーたちに話しているということになります。もしかして皆さん、今、現在、エリコのような問題に直面している方々、いらっしゃいますか？その方は皆さん、神様が、自分と共に知ってくださることを皆さん信じてほしいんです。ハレルヤ。自分と共に知ってくださる神様。その神様が戦ってくださると、必ずその問題は、その戦いは勝利するからです。ハレルヤ。アメン。ヨシュアは今、リーダーたちに話しているんですけども、この繰り返している言葉があります。繰り返している言葉。まあ、23章は16節に構成されているんですけども、この16節の中で繰り返している言葉が12回も出ています。それは何でしょうか？どんな言葉でしょうか？あなたの神、主という言葉です。あなたの神、主。これが16節の中で12回も出ている。この話は何でしょうか？モーセの神、ヨシュアの神ではなく、あなた方の神、すなわち自分の神として信じなければならないという意味なんです。今までモーセの神、ヨシュアの神を彼らは見たかもしれない、信じたかもしれない。偉大な人が前に立っているから、その人が祈ると、その人が話すと、その人が導いてくれると大丈夫と、彼らはそのように何も考えず、それただついていたかもしれないけど、今ヨシュアは、あなた方の神主という言葉を週2回も話すことによって、あなたの神様を信じなさい。今日言うと、皆さんのイエス・キリストを信じていきなさいということです。ハレルヤ。自分のイエス・キリストを信じるということです。皆さん、私の信仰は一対一の関係だからです。家の中で誰一人がイエスを信じることでみんな家族が救われるそのことではありません。私たちの信仰、私たちは神様を信じるということは、神様との関係を結ぶということになるんです。神様との関係を結ぶということになる。これは、迷信と宿の信仰の差になります。偶像崇拝と誠の信仰との差がここにあります。関係性なんです。神様の関係を結んでいくということになります。信仰はこの関係から生じるものだと思います。ただ、自分の願いだけを祈る、そのこと。それは、関係性が欠けている行為だと思います。ただ自分の願いだけを祈ると。私たちがイエス様を信じるということは、イエス様に自分の人生の扉を開けることを意味します。扉を開けることで神様が私たちの人生に入ってくださる。作り主である神様が私たちの中に入ってくださって、私の神になってくださることを意味するんです。ハレルヤ。これは皆さん驚くべきことなんです。作り主の神様が私の心にいるということになります。このことを私知らないから恐れる、これを信じないからどうするどうするどうする、いつもその心配ばかりの話をしてるんです。 作り主神様を私に皆さんが信じるならば、創世記に書かれている全地を、天と地を作られた神様を信じるならば、その神様を私の心に今入っていることを信じるならば、皆さん、何が心配でしょうか？何を恐れるんでしょうか？その方が私の神になっているんです。創世記12章を見ると、作り主の神様が今、アブラハムの心を残しました。アブラハムは心の扉を開けると、神様がそこに入ってくださいました。その瞬間から神様がアブラハムと同行しながら、神様の御心を、神様のその志を遂げられました。アブラハムを通して神様が働いてくださったということになります。アブラハムとその結ばれたその関係は、アブラハムは死んで終わりではなく、聖書を見るとその関係はイサクにつながります。イサクに死んで、その関係はどうなりましたか？ヤコブにそれがつながりました。ヤコブのその12名の息子たちとそれがつながる。その関係は今現在、私たちまでこれが続いているということになります。ハレルヤ。この関係性を持っている、その信仰が結構大事です。皆さんのご存知のように、黙示録の3章20節を見ると、美を私は、戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてあります。心の戸を叩いてくださるイエス・キリストに心を開けるは自分次第です。開けるかどうかは自分になります。開けるとイエスキリストが入ってくださり、共に食事をするということは、関係を持つということになります。と、開ける瞬間から関係が結ばれる自分の神様になってくださるという意味なんです。私たちが、この教会生活をしていると、いろんな話を聞くんですけれども、まあ、ダビデの神様を探している人たちいます。もうアブラハムの神様を探し、パオロの神様を探している人たちが結構いるんです。その話は、彼らと同じ信仰を持ちたいというその意味でしょう、多分。しかし皆さん、神様は、死んでいる人の神様ではありません。ダビデはもう死にました。アブラハムいないんです。パオロ死にました。神様が願っておられることは、今、現在、この世の中で、この地で生きている私たちの神様になるということを願っておられると信じます。ハレルヤ。他の人たちの神様を探す必要はありません。自分の神様、自分の主を探すべきなんです。その神様と関係を結ぶべきなんです。この関係性を私たちは証と結構言います。証は何でしょうか？この世に祈ったら、いや、この世に答えられた。見言葉通りに行ったら、こんな恵みを経験した。こういうことでしょう。この関係性があること。この方深くなること。それを通して私たちの信仰がもっと成長する、深くなるということになります。これが生きている信仰ではないでしょうか、皆さん。こういう関係がない信仰は、ただの宗教生活になります。宗教生活になります。日曜日に教会来て、義務的に教会来て礼拝参加する。 祈らなければならないというから、まあ、形式的に祈る。聖書を読まなきゃならないというから、ただ、まあ、読むだけ。その中には何の関係性がないということ。それは、本当の信仰ではありません。今、アブラハムは、ヨシュアは、イスラエルの民たちに、あなたの神、あなたの主ということを話しながら、私がいなくても、生きておられる神様が、あなた方と共にするから、その神様を信じなさい、従いなさいということを今、話していると信じます。ハレルヤ。皆さんの神様、皆さんのイエス・キリストに出会った、その瞬間のことを覚えてください。いや、もう40年前ですよ、30年前ですよ。わかりません。そうではなく、今生きている神様を毎日私は出会わなければならないんです。20年前、30年前、40年前の神様に出会ったその覚えだけで生きるのではなく、毎日毎日新たにイエス・キリストに出会って歩んでいかなきゃならないです。ハレルヤ。これが私たちの信仰です。これが生きている信仰です。二つ目にヨシュアはリーダーたちに、まあ、具体的に何を話しているのかと見たいです。これが、まあ、6節から8節のことに書いてありますけれども、まず皆さん、6節を共に読んでみましょう。6節を読んでみましょう。せーの。また、モーセの律法の書に記されていることを、ことごとく断固として守り行いなさい。そこから、右にも左にも外れず。まず、今、ヨシュアは、律法を守り行いなさいと話しています。具体的に何を今、遺言として話しているかというと、律法を守り行いなさい。聖書で言う、この律法を守る、行うということを、目的は何でしょうか、皆さん。最終的な目的。律法を守ることにはどうして守るんでしょうか。祝福されるためでしょうか。叱られないようにためですか。その目的ということは、愛するためなんです。誰を？第一には神様を愛することで。第二は、隣人を自分のように愛することが、律法を守って行う目的になります。愛するためということです。神様を愛するから、律法を守るんです。律法を守るから神様を愛するではなく、皆さん神様を愛するから、その神様の言葉に従って行うとこになります。ハレルヤ。この六節は何と書いてありましたか？断固として守り行なさいと。この断固として守り行ないということは何の意味でしょう？これは、ヨシュア記一章の七節に書いてある言葉です。強くあれ、大きくあれ、私のモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。強くあれ、大きくあれ。この強くあれ、大きくあれ、その目的は何でしょうか？律法を守る、行うため。これが断固として守ると。これは何の意味でしょう？主の御言葉を守り行うためには何が勇気が必要であるということです。左にも、右にも、外れないってこと。人たちの話を聞いて、左行ったり、右に行ったり、揺れちゃう信仰ではなく、御言葉を信じて歩んでいくということになります。人の考えで見ると、いや、これは不可能だ。できない。というように思われるかもしれないけど、見えるかもしれないけど、いや、違う。 神様が言われたので、私はそれを信じて歩んでいくということになります。これが強くあれ、大きくあれ、断固として守るということになります。現実的には不可能な状況ですけれども、神様を信じて挑戦する、チャレンジするということになります。でもここにはいろんな意味がありますよ。何でもそういうしなさい、そういう意味ではありません。神様がはっきり答えてくださるそのことがあれば、それに従って生きなさいとなります。信仰の人は皆さん、現実に従って、状況に従って生きる人ではありません。御言葉に従っていく人が信仰の人だと信じます。今、難しい状況の中にいるこのイスラエルに対して、あなた方は右にも左にも外れず、神様の言葉をちゃんとしっかり守って歩んでいきなさいということを今、第一番最初に頼んでいるんです。二つ目は、何よりももっと徹底的に守らなければならないことはあるってことを話しているんです。それが七節です。七節は何の話でしょうか？偶像崇拝しているということです。偶像崇拝はしてはいけないということを今話しているんです。皆さん七節見てください。聖書を見ると、ならない、やってはならない、いけないってはならないということを今、言葉が四度も繰り返しているんです。最初は、異邦の民と交わらない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それによって誓ってはならない。最後は、それらに仕えてはならない。どんどん強度が強くなるんです。交わっていけない、口にいてはならない、誓ってはならない、仕えてはならない。どんどんどんどんその強度が強くなるということ。やってはならないということを結構聖書にたくさん書いてあります。それで少し皆さん嫌ですか？やってはならないところたくさんあるから。私たちのために今、神様をそういうように話してくださると思います。皆さん、昨年の1月からコロナのことで全世界的にソーシャルディスタンスというその概念が生じました。ソーシャルディスタンスということは今あんまりなかったんですよね。私たちもこの霊的なディスタンスということが必要だと思います。ちゃんとした貿易を私たちしてるんですよね。その霊的な貿易も必要だと思います。ソーシャルディスタンスは今、2メートルぐらい離れて、座ってくださいというように話してるんでしょ。でも霊的なディスタンスということは2メートルだけではなく、空上からは200キロ、2000キロも足りないと思います。ハレルヤ。200キロ、2000キロ離れてもこれは足りない。聖書を見るとこんな話があります。あらゆる形の悪から離れなさいと。あらゆる悪の、形の悪から離れなさい。なぜですか？悪は遊びでも真似してはいけないものなんです。いや、遊びだよと言って。我々はすぐ真似するかもしれないけど、遊びでも真似してはいけないです。近くに置いて真似していると皆さん、いつの間にか自分がそのように行っている姿を見るかもしれないんです。私テレビを見るとですね、結構CM はあるんですけども、ビールの CM が結構たくさん出てますよね。日本の CM の特徴なんですが、結構ビールの CM がたくさん出てます。もう美味しく飲む人の姿を見ると、本当に美味しいのかと私は思っちゃうんです。私も。本当に美味しいのか。飲んでみる？思うんですよ。そういうふうに作ったんですよ。人たちに、いや、あれ、飲みたいな、と思う。それで冗談で、今、妻と話したんですけど、ノンアルコールのビール売ってるでしょ。私たちにそれ買って飲んでみる？冗談のように言ったんです。 酒を飲むか飲まないかその問題ではありません。もちろん飲まない方がもっといいんです。しかしこれが何を意味するんでしょうか。真似することによってそれを見ることによって近づいていることで自分も知らないうちにそのことが当たり前のように考えちゃうんですよ。それでこうしても真似しても大丈夫だと思うんです。これが偶像崇拝の危険さなんです。よく見てるから、よく見てるから。自分の知らないうちにそういうように思っちゃう。自分の知らないうちにそれを行っている自分の姿を発見するかもしれない。だからあらゆる形の悪から離れなさいと。悪は偶像崇拝ということは悪魔のように私たちの前に現れるのではありません。普通の姿として私に接近するんです。偶像崇拝の具体的な話は話としては今12節に書いてあります。12節には今ヨシュアが代表的に話していることは何でしょうか。結婚の問題です。異邦人と結婚してはいけないということになります。カナン人と結婚してはいけないと。これは単純に異邦人と結婚するということは問題とするではなく、そういう意味ではなく、彼らが使えたこの偶像を彼らが持ってくるから、これが問題であるという意味なんです。実際イスラエルが霊的に皆さん堕落したことはソロモンのためなんです。ソロモン。結構、まあ、偉大な王として、ダビデの次に王として言われるんですけども、罪があります。偶像崇拝の扉を開けたいとがこのソロモンなんです。そのきっかけは結婚です。列王記の11章3節のところを見ると、ソロモンは700人の王妃としての妻と300人のそばめがいたと書いてあります。男性たち羨ましいですか?700人の王妃としての妻と300人のそばめ。それは全部政治的な契約、契約の関係でほとんどが結婚したということになります。そのところを見ると、たくさんの異邦人たちの名前、国の名前が出ています。それでソロモンは、パラオの娘の他に多くの異国人の女を愛したと書いてあります。問題は、その多くの異邦の王妃と結婚したことで、彼らが自分の国で仕えた偶像まで持ってきたから。それで文献に見ると、聖書は出てないんですが、イスラエルの文献に見ると、ソロモンはこの偶像のための神殿を全部作ったと書いてあります。大変です、皆さん。ソロモンが統治した40年の間、もう30年以上は全部工事中と書いてあります。イスラエルは工事中。何の工事でしょうか。神殿を建てる工事だったんです。7年間は神様の、何でしょう。神殿を建てて、またその後は自分の王宮を建てて、その次からは全部偶像の神殿を作ったんです。40年間ずっと工事中です。一度ドアを開けてくれたから、たくさんの偶像が入ってきて、それをもう追い出すということはできません。結局イスラエルは、北のイスラエルは、まあ、南も同じなんですけども、偶像崇拝に入、まあ、落ちてしまったということです。だから皆さん、私の心を、最初からそれを、まあ、偶像に最初から開けるということに対して気をつけなければならないんです。 あんまり時間ないんですけども、九条さんについて、まあ、先週申し上げたので、まあ、これ以上長く話しませんけれども、結果についてだけちょっと申し上げます。結果は13節書いてあります。皆さん、もう少し長いんですけれども、聖書を見て読んでもいいんですけどよ。13節、共に読んでみましょう。九条さんの結果です。せーの。あなた方は、このことをしっかり知らなければならない。あなた方の神、主は、もはや、俺らの異邦の民をあなた方の前から追い払わない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となる。そしてあなた方は自分たちの神、主がお与えになったこの良い地から滅び失せる。アメン。これが偶像崇拝した結果なんです。偶像崇拝すると結局自分が使えたことによって客に苦しまれるということなんです。一言で言えば。自分が使えたその偶像によって苦しまれるんだと話しているんです。偶像がむしろ罠になり、落とし穴となり、脇腹の鞭になり、目の棘となるんだ。幸せのために何かを願いのために偶像崇拝したんですけども、その結果は、良い地で滅び失せるということだった。皆さん、これは本当に悲惨なことではないでしょうか。神様が良い地に導いてくださったんです。良い地で導いてくださったならば、そこの中で本当に幸せに暮らすべきなんですけども、それを味わうことできなく、その良い地で滅ぼすってこと。なんというし、まあ悲惨なことでしょうか。悔しいではないでしょうか、皆さん。父と蜜が流れるそのいい地で、それを味わうことできなく、それで死んでしまう。お金のために、あんなりまあ悪せくに生きていたんですけども、そのお金のことで滅ぼす人たち結構いるんです。子供のために全ての犠牲をしながら、まあ、生活したんですけども、結局はその子供が目の棘になる場合も結構あります。ソロモンのように何か条件を合わせて結婚相手を探して結婚したんですけども、その結婚のせいで苦しまれる人たちも結構いるんです。自分が何かを願ってこれを選択したんですけども、神様を離れて選択したことによって逆に幼稚で死んでしまう、滅ぼされるということになります。これが九条祭の結果です。この話するとあんまり聞きたくないんですよね、皆さん。でも神様は祝福の言葉も呪いの言葉も私たちに共に与えてくださいました。それが申命記28章でしょ。祝福の言葉があって、呪いの言葉もあります。15節を見ると、ヨシュアも同じこと、神様があなた方に悪いことも許されたと書いてあります。守らないと、この悪いことが起きるんだという話なんです。つまり私たちは、この祝福の言葉も、呪いの言葉も、両方聞かなければならないんです。ところが皆さん、最近の、今日の信徒たちは、あんまり呪いの言葉を聞こうとはしないんです。そんなことを聞きたくないと言うんです。それを聞くとつまずいた、そういうふうに話す人たちも結構いるんです。自分がいい言葉、自分が選択して選んだ言葉だけを聞こうとすることは信仰ではありません。祝福の言葉も呪いの言葉も全部私たちのためにくださった神様の言葉です。ハレルヤ。まあ最近はそうではないんですけれども、私がこのうちにこの教会に来てしばらくは、説教が終わると、今日のメッセージは結構厳しかったんですよ、と。きつかったんですよ、と言われました。しばらく。でも私は、もう、それでもずっと同じく伝えました。もちろん、教導は少し予約し、ですよね。予約して伝えたんですけども、最近はそんなことを聞こえないんですよね。いい、 長女だと思います。怒鳴らしても受け入れる。神様の言葉はどんな言葉でも私たちが信徒たちはアーメンとして受け入れるべきです。ハレルヤ。それが今日のメッセージです。最後の3つ目は8節です。皆さん8節、あ、違う、8節がないな。8節とも読んでみましょう。聖書を読んでみましょう。8節、はい、せーの。ただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがりなさい。この世の中で皆さん、私たちが幸せにしてくれるのを探しているんですね。お金がそうかもしれない、名誉がそうしかもしれない、健康がそうしかもしれない、まあいろんなことで出世することはそうかもしれないという私は探しているんです。しかしそんなものはむしろ心配だけもたらすとなります。私たちが幸せになれる道は神様の御言葉に従って生きることだと信じます。神様を親しくするということが私たちの力になるからです。ハレルヤ。十節見てください。皆さん十節見ると、あなた方は一人で千人を追うことができると書いてあります。神様を親しくすると、神様に従うことで私たちのために戦ってくださるから、一人でも千人を追い張ることができるということになります。ハレルヤ。私たちの代わりに戦ってくださる神様です。これが世の中で勝利する秘訣になるんです。皆さん、神様が私たちに要求されることはただ一つしかありません。それは何でしょうか。私にくっついていてということになります。今日の八節のこと、すがるということになります。主にくっつくということが私たちが勝利する秘訣になります。この世の中ではですね、私たちに幸せになるためにはあれも必要だ、これも必要だ、まあ、またこれも必要だと、たくさんのことを要求するんです。もう多すぎるんです。それで私たち、それを全部したが、まあ、ついていくとすると、疲れると思うんです。イエス様はそう言われました。疲れた人、重荷を負っている人。世の中に生きている人たちに対して、イエス様は疲れた人、重荷に負っている人たちを言われました。皆さん今肩が重いんでしょうか。いろんなことで肩が重いんでしょうか。人生に惹かれているんでしょうか。その人は御言葉通りにイエス様のもとに来て、自分の重荷を全てを下ろしてみてください。イエス様が私たちを軽くしてくださると信じます。イエス様は、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いと言われたから。皆さん、本当に嬉しい言葉ではないでしょうか。自分の重荷を軽くしてくだされた、これが福音です。皆さん、これが喜びのお知らせ、福音、グッドニュースです。でも皆さん、神様にすがるという言葉、あんまり言葉通りに簡単ではないんですよね。これにも代価を払わなきゃならないんです。皆さん、幼い子供、まあ、サムエル君いるんですけどもね、幼い子供、まあ、怖い時どうしますか？ママの足を、まあ、ぎゅっと掴んでる。とか、パパの首を、首っていうのは、なんでしょう。ずっと、まあ、きちんと握るっていうことをするんですよね、子供たち。なぜでしょうか？この辺離れちゃうと、離したら自分が死ぬかもしれないというふうに考えるから、もう自分がある力を全部握って、そのパパと母にくっついているとなります。子供が どこからそんな力が出るかわからないけどね、引き離そうとするとできないんですよ。これがどんな写真でしょうか。皆さん、岩壁ですよね。まあ、登る人たちです。まあ、この綱一本で、まあ、命をかけて登るんです。彼らは、まあ、手の指、足の指、全部先々まで力を入れて、 まあ、くっついてるんです。それで登っていくんです。私たちが神様にすがるということは、このようなご用にしなければならないんです。自分の全力を集中して神様を見仰ぐ、主にすがる、くっついていくということです。こういうような努力をしなければならないんです。自然に恵みが与えられることではありません。もちろんこれは簡単ではないんです。考えと心を神様に肯定させるその努力をしなければならないんです。そうしてこそこの地で、この世の中で私は安全に幸せに過ごすことができるからと信じます。ハレルヤ。今日リーダーたちに話したヨシュアの遺言です。頼みです。こうしなさいと。一節から十六節にまで、そこのことを今大きくして三つで今予約していました。皆さん、私が神様にちゃんとすがることによって、主の言葉に守りを行うことによって、主が共に私の代わりに戦ってくださるその恵みを経験するできる皆さん一つになりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。